集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒に、マーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法を学んでまいります。さて西原さん、今日はイギリス大注目でした EU サミットにおいてジョンソン案が通るかどうかということだったんですが、まあ、なんか先週あたりから急に、ね、合意できるという機運が高まりまして、本当に EU との間でブレグジット案は今日合意してしまいました。
まあ、先週ちょうどこの番組で、ね、はい、ロンドンの、友人に出てもらったんですが、マーケットの、ね、はい、コンセンサスが、合意ある離脱というのはほぼないだろうというコンセンサスだったので、はい、その日の夜、いきなりアイルランドの首相とボリス・ジョンソンさんが、まあ、合意
できるんじゃないか、誰も知らなかったみたいですね、うん、急に会談して
ということでポンと出たので、逆にそれがものすごく自分にとって、ポンドを買うことに対してものすごくこう、はい、アグレッシブにいけたので、はい、やっぱりコンセンサスを知ってるのは大事だなというのはちょっと、今回改めて思いました。コンセンサスが何、はい、かであればそれと違うことが出ると当然サプライズなので、はい、ポジションを取りやすい。
なるほど、マーケットがみんな悲観になっている時にポジティブな、
う
ん、
ね、
材料が出ると、
材料が出ると買いやすいじゃないですか、
ということ ですね、
ポジションも偏ってるから、う
ん、で今はかなりポンドは上がってきたんですね。この1週間で猛烈にポンド円なんかすごかったですね。
だからずっと上がってる、ポンド円なんて9円10円ぐらい上がってるので、
はい、う
ん、
これを、
まあ、その影響で、はい、この番組でもよくご紹介してますけど、最近ドル円の引っ張ってるのがポンド円で、ポンド円が上がるとやっぱドル円もまあ、レシオとしては低いんですけど、やっぱり1円ぐらい上げられちゃいましたよね、
はい、うん、まあ、このブレグジット関連の話はまた後ほど取り上げていくんですが、上がっているのポンドだけじゃなくてユーロもね、結構な上昇ですよ、
うん、結構ということでもないですが、
いやー、はい、
まあ、一応ユーロドルはね、うん、
だいぶ上がってますよ。
もう何度も何度も買ってるんですが、また買いましたけれども、はい、まあ、自分は基本的にはその、まあ、番組でものご紹介しますけど、まあ、ドルベア派なんで、
はい、
ポンドを買う、ユーロドルを買うっていうのはまあ躊躇がないんですけれども、まあ、なんかこうドイツがね財政拡大するっていうメルケルさんがそういうコメントをしたので、余計こうユーロ買いにつながっているというふうには言われてますよね。
財政拡大ならなぜユーロが上がるのかってちょっと、
うんうん、僕もちょっと
と思うんですけど
ちょっと思います、そうかっていう、僕はドル安と、チャートを見てユーロドルってもう何度も下がった時に何回も買ってるんですけれども、それで買うのっていうのはちょっとピンとこないんですが、ちょっとそれのロジックはおかしいんじゃないかなと思って調べてるんですけれども、まあ、そういうコメントが割とある、うん、
まあ、財政出動することによって、まあ、ドイツ金利が上がるという説明になってるんですけどね、
なってるのもありますし、まあ、財政出動するとそれは株に対してポジティブなので買いというロジックもあって、うん、ちょっと意見が分かれてるんですが、マーケット参加者の考え方としてはその財政拡大はユーロ買いにつながるんだろうというのは割と一致しているということですね、は
い、ということで、うん、今ポンドそしてユーロが上がっている、その反対で、まあ、ドルがやっぱりちょっと落ちてきたということがありますので、うん、このあたり含めまして今日も西原さんにゆっくりと教えていただきたいと思います。では早速この後西原浩一のブルベアどっちからスタートです。
西原浩一のブルベア
どっち。さてブルベアどっち、ドル円に絞って強い材料弱い材料を列挙してみました。ご覧いただきましょう。今市場を取り巻く強い材料、まず最初の項目は米中貿易交渉。トランプ大統領はあれほど包括的な合意を望んでいて部分合意はしないと言っていたんですが、第一段階という言葉を使って部分合意した、
まあ、まあだけどね、先週この番組でもこれも取り上げましたが、はい、やらないと言いながら多分、トランプ大統領は部分合意するんじゃないかなというふうに考えている人が多かったので、うん、まあ部分合意したのねっ というぐらいなんですが、そのこちらの、資料を見ていただくと右側にベアのところにも書いてあるんですが、米中貿易交渉は署名はまだとなっているので、
はい、
部分合意はしたけれども、いざ、署名をする段階になるともう少し、ちょっと盛り込みたい案があるので交渉したいということを中国が言ってきたのということですね、
はい、これ前にもありましたよね、うん、合意したと言いながらじゃあ署名というところになってなんか話が違うだろうなんだろう、
うん、ありますね
決裂したって
そんなことしてるとまだトランプさんがちゃぶ台返しをして、うん、ということになりかねないので、まあ制裁一時休戦、まあそのスパイラルでずっと動いてるんですけれども、またなんかそれになりそうな感じの流れになってるような気がします、はい、だけどまあトータルではこういうことをしていると、中国側がどんどん時間稼ぎをしているというふうにも見えてしまうので、ちょっとトランプさんにとってはあんまり面白くない流れじゃないのかなという気はします、
はい、まあ、トランプ大統領どうするのかということはもう一つあるんですね。このベアの一番下をちょっとご覧いただきましょう。アメリカの議会が香港人権法案を可決しました。これ15日の話なんですが、まあ、今香港で起こっているデモ隊と、香港の政府との衝突、あれの裏にはもうあの中国がもうね入ってきているというふうにも言われているんですが、あの制圧などを見て世界の人権活動家がこうやっぱりいろいろと動き出した中で、アメリカの議会も人権法案可決、
まあ、下院ですよね、だからナンシー・ペロシのところですけれども、はい、まあ、それが可決したのでこの後ちょっとトランプさんどうするのかなということですが、ちょっと取り扱いに難しいところがありますよね。
トランプさんが署名するともう成立するわけですよね、うん、
成立します。
これ署名すると中国の反発は必至、うん、
報復すると言ってますから、
報復するともう言ってますからね、
うんうん、
はい、
これはちょっと厳しいですね。
貿易交渉にも響くだろうと、
でも当然響きますね、報復すると言ってるので、
そうですね、うん、はい、そして、ブルの方に戻ります。イギリスと EU、まあ、EU サミットが今日から始まっているんですが、もうブレグジット案で合意しました。ここまでは実はメイ首相もやってるわけですよね。
そうなんですよね、うん、まあ、この後、問題は議会がどうするのかということになると、
後で取り上げます、
はい、
うん、そしてもう一つブルです。アメリカ年内追加利上げの織り込みが高まってきました。
利下げですよね。
利下げですね、
はい、
利下げです、
はい、利上げしてどうするんだという感じですけど、はい、
こっち、うん、はい、利下げということで、これまた後ほど、はい、取り上げます。そして、FRB ですが、 T ビル、月額600億ドル購入へ。 T ビルという呼び方をしているのでちょっとね、なんだろうと思いますけど、まあ、短期
証券、財務省証券ですね、
まあ、財務省証券、うん、つまり国債でいいんですよね。
そうです、はい、を買うということなんですが、まあ、FRB が言うには、まあ、これは QE ではないと、まあ、ドルの需要が高まって、資金需要がタイトになっているので、まあ、資金供給をしますということみたいなんですが、やってることは QE、 つまり、給与するということは基本的にはドルは、その通貨は、まあ、劣化する、安くなるということだと思う。
ドル円だと株がサポートされると上がるかもということ、ね、
そうですね、サポート要因にもなるかもしれないということで、ブルの方に入れてますが、ドル全体としては、まあ、ベア要因ということになるんですね、
はい、そしてこれは株の要因でもあるんですが、日銀の ETF 購入枠、まあ、あと2ヶ月半ぐらいあるわけですけれども、2兆円も余ってるっていうことですか、うん、
これ全部入れたら上がりますよね
というか、まあ、
というような、
まあ、ね、
うん、というような、抑止力になっているというか、まあ、まあ、これを見せられるとあまり落ちないように見えるということ
ですね、そうですね、うん、はい、そしてベアです、米中貿易交渉署名はまだの下。アメリカのこの経済指標の悪化というのが非常にね懸念され始めているんですが、昨日出てきた小売売上高、ここはやっぱりちょっと心配が大きいですね。
そうですね、まあ、ISM が製造業非製造業ともに悪かったんですけれども、今度は、まあ、リテールセールス交流も悪いと。でアメリカ経済は、まあ、一般的に言われているように個人消費が牽引しているので、リテールセールスが悪いと、まあ、いよいよ、まあ、本当に景気が減速しているのが数字として出てきているというのが、まあ、ISM だったんですけれども、リテールセールスの方にも出てきてしまったので、つまり利下げをする余地が出てきたということになります。
はい、 そして IMF 世界経済見通しなんと5回連続で下方修正ということですね。
これ IMF っても一貫して、ずっと悪くなるんだろう、下方修正をしているんですよね、
はい、
でこういう中でなぜか、アメリカの株がバンバン上がっていてんっていう、ちょっとその辺が矛盾しているという気はちょっとします。
はい、チャットの方に T ビルはレポ金利高騰の対処ではという書き込みがありますが、
そうですね、
はい、
う
ん、その通りでございますが、うん、基本的に、資産拡大につながるということでもありますよね。
はい、その通りです。
はい、ではピックアップです。 FOMC での年内の利下げは打ち止め感が9月の FOMC で出ていたのにもかかわらず、また上がってきたんですね。もう一回ありそうだなと。
とか、あんまり打ち止め感が、まあ何度か取り上げてるんですが、まあ、10月になくても12月と、まあ、来年はあと4回ぐらいやるんではないかというのが、まあ、金利先物市場の、まあ、見方は変わらないんですけれども、10月30日今月の、まあ、売り込み度というのは、このリテールセールスが出るまでは 70% ぐらいだったんですが、
小売りですね、はい、
あ、ごめんなさい、小売りですね、
はい、
でそれが悪かったので、こちら見ていただくと 84.2% まで上がってきているということなんですが、まあこういうのを見ていると、まあ、一部の、まあ、例えば、ね、テレビでよく出る堀子さんがおっしゃっているように、株がこんなに高い状況にあるのに、ちょっと数字が悪いので利下げをするということになると、じゃあバブルに向かってるのかということにつながるということですね。
もうだって予防的利下げであるとはっきりとパウエルさんおっしゃったわけで、うん、悪くなったらじゃあもっと予防してよってなっちゃいますよね。
そうですね、はい、というかもうこれで普通やる必要はないと思うんですけれども、アメリカの友人も言ってましたが、これだけこう 84.2% もうちょっと上がっちゃうと、これやらないと去年の12月崩れちゃったんで、
はい、
マーケットに振り回されるのは FRB としてはあまりよろしくないかもしれないですけれども、これだけ上がってくると多分やるんじゃないかなということにつながるんじゃないかと思っています。
はい、10月利下げの可能性高まる、
高まっているということですね。
そしてこのブレグジット交渉 EU サミットで、とりあえずボリス・ジョンソン案は合意されました。
これはちょっと本当にびっくりですよね。
急にって感じですけどね、
まあ、結局リバプールだったみたいですけれども、先週の木曜日の夜ですね、でアイルランドの首相とボリス・ジョンソンさんが、秘密裏に会合して、これは合意ある離脱のほぼないということだったんですが、いきなりその道筋がついたということで、うん、
はい、
あっという間にこうもう合意するんじゃないかという話が進んできて、
はい、
先ほどの今日の6時半頃ですか、いきなり合意というのが出て、はい、ちょっとびっくり、
そうですね、
という形ですね。こちらのいろいろそのどっちになるんだということを書いていたんですが、はい、この EU サミットのところの一番ですね、
はい、
合意したので、合意が承認されたということなんで、じゃあこの後どうするのかというと、今、EU とは合意したんですけれども、この後が問題で、英国議会で通らないとダメなんですね、
はい、
それが19日になるんですけれども、これが今、マーケットで承認されたことで、まあ、かなり、ポンドが上がってるんですが、今下がってるんですが、一つは、まあ、1週間、自分も金融の差買いましたけれども、先週ちょっと買いやすかったので、買っていろんな人も、まあ、マーケットに参加して、多分今日やめてると思うんですが、ロングはやめて、で、持ってる人はセルザファクトで上がってきたところで事実売りというやつで売った。もう一つは議会で通らないかもしれないという懸念があるので、
DUP は依然として反対と。
DUP は、まあ、もちろんと言ったらあれですけど反対、はい、労働党のコービンさんがさっきロイターでも出てましたけれども、我々は反対すると。
そうすると、
で保守党の一部も、まあ、反対というのになると、
通らない可能性も結構ありますよね。
なんか困ってくると通るんじゃないかなという気もしますけれども、いろんな報道を見てるとかなり難しいんじゃないかということになっているということですね、
はい、これ通らなかったら、半年、来年の1月までまた延期してくださいというふうにボリス・ジョンソンさんは、
ボリス・ジョンソンさんは言わないといけない、
EU に言うんですよっていう
弁護案ですね、
はい、
言わなきゃいけない。その後どうなるかというと、まあ、一気に国民、 投票という人もいますけれども、一部はそういう意見もあるみたいですが、基本的には総選挙で、国民投票という流れになると思うんですが、まあ、それが1月31日までだと無理なので、もっと伸ばさないといけないんじゃないかなというふうには思います。
はい、これは、まあ、ポンドの行方というのはまたちょっと後ほど、いろいろとチャート見せていただくんですが、状況としてはこの週末はイベントリスクが大きいので持ち越したくないということで、
さすがに持ってもいいのかもしれないですけど、はい、先週の昨日朝買って、このアイルランドのバラッカーとボリスが話したことで、まあ、僕も含めて見なかったんだと思うんですけれども、それは今日やめて、
明日、明後日ですからね、19日の議会。
明日まではまだいいんですけど、今日木曜日ですね、はい、明日まではいいんですが、19日の議会というのは土曜日なので、はい、ちょっとそれはさすがに僕もほぼ、ポンドはスクエアで行こうと思っています、
はい、
ちょっとリスクが高い、
はい、はい。ここまで西原浩一のブルベアドッジでした。ここからは西原浩一の視点です。さあ、ではポンドドルチャートをご覧いただきましょう。まず日足です。
はい、まあ、先週の金曜日の朝ですね、まあ、未明ですが、日本時間の未明に、バラッカーとボリスの話が出て、合意の道筋がついたということで 1.22 からまずポンドドルですけれども、まあ、駆け上がって、1.30 ぐらいまでいってるんですけれども、これを見ていただくと、切り返しているのも、赤でハンマー化しているところが、13という数字が見えるんですけれども、このあと1週間であっという間に13というのも逆に点灯していて、じゃあもう、まあ、買われすぎているわけですね、
はいはい、
で、まあ、一旦、チャート的には日足ベースでは調整する可能性があるというので今、下がっているので、これも分かりますということですね、はい、で、まあ、本当に最近ポンドドル、ポンドが上がるときはポンド円が上がるんですけれども、はい、これはこれも先週やったんですが、2016年の国民投票以降、はい、ポンドが上がるときはポンド円との、兼ね合いがすごい高いと。で、これを見ていただくと、
ポンド円のチャートですね。
ポンド円のチャートですけれども、はい、ポンドドルも、実は直近の 61.8% あたりで、ちょっと上値が、一時的にさっきのニュースで上がってるんですが、そのあたりが重いんですけれども、このポンドドルも、ポンド円も、高値と安値の 61.8% が140円の35銭で、141円までいってるんですけれども、まあ、このあたりがちょっと重たい。
ほぼ到達した、140円までいったんですか、すごい。
141円までいってるんですけど。
すごい、すごい。はい。
で、まあ、ちょっと今、これで調整してもおかしくないという、短期的にはそうですね。
はい。
で、ただもうちょっと長い目で見ると、ポンドドルのウィーク週足ですけれども、今年の9月の3日の 1.1959、 1.20 割れですが、こちらウィークリーで見ると、まあ、7月の段階でも、週足で見るとかなり、13という数字で売られすぎの状態が続いているので、それで切り返しするのに1、2ヶ月かかって、で今月切り返しているということになると、かなりもうダウンサイドリスクは週足ベースですよ、3400ポイントの話ではなくて、かなり、低くなっていると。ダウンサイドリスクは狭まってきて、上値の方がかなり開いているんじゃないかなというふうには考えています。
じゃあ週足レベルでは、まあ、1、2本もし陰線が入ったとしても、なんか大底を打ってる感じじゃないかということですね。
と思います。ノーディールブレグジットでパリティ行くという話は、7月頃よく出てたんですが、それはちょっと難しいんじゃない、はい、まあ、僕7月ボリス・ジョンソンになった時に自分もポンドずっと売ってたんですけれども、はい、パリティとかはちょっと難しいんじゃないかなという、
チャート的には、
うん、難しいんじゃないかなというふうには思っていましたけれども、はい、結局切り返してきたので、ちょっと下は難しいんじゃないかなというふうには思っています。
もしかしたら週足レベルでおしめ買いかもしれないということですね。
そうですね、はい、
はい、以上西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、 FX 黎明期の2006年1月に、当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では、 投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則博さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデルスーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。 FP ネットには FX、CFD に特化したポータルサイトイーグル FX があります。詳しくはイーグル FX で検索してください。 FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さてここからは西原浩一さんのシンプル FX トレードの掲示板にお寄せいただきました皆様からのご質問に直接西原さんにお答えいただくコーナーです。今日の質問、アメリカ FRB について。月600億ドルの財務省証券購入が話題になっていますが、いよいよドルは落ちるのでしょうか。これ先ほどもねちょっと質問がありました。これは短期市場、まあ、レポ金利上昇に対処したものではないの。
まあその通りですね。
ありますが、
うん、まあこれは、ただ、長い意味ではやはりドル安の方につながるんじゃないかと思ってるんですが、うん、まあドル全般のことを見るんであれば、まあドルインディクスを見るわけですけれども、はい、こちらのチャートを見ていただくと、ちょっと長い話なので月足、
はい、
で見ていただくと
ドルインデックスですね、
はい、もうあのシンプルに同じあのインディケーター使いますけれども、はい、シーケーシャルを使うと、はい、2016年の、まあ末ですね、
はい、
見ていただくとこの赤いサークルしているところが13という数字が見えるんですが、はい、そこで、まあ、トップアウトをして、崩れてきていると。でその後17年18年ときて月足なんですけれども、今月13という数字が見えるので、うん、こちらで見るとダブルトップになって、まあ、突き足なので今日明日落ちるわけではないんですが、そろそろ、ドルは上値が重くなってきているというふうに考えています。つまり逆に返すと、はい、これブルームバーグのディクシーではなくて ブルームバーグのドルインディックスではなくて、通常使われているドルインディックスなので、ユーロのポーションが高いということになるので、このチャートから考えるとユーロドルが上がるのではないかというふうに考えています。
まあ、まさに今上がってきてますけどね、ユーロドルが上がることによってディクシー、まあ、ドルインデックスが下がっていると
そうです、ね、
いうことなんですが、うん、じゃあドル円どう考えればいいのか、ちょっとドル円のチャートもあるので一個戻っていただいて、
は
い、
ドル円の方は日足ですけれども、はい、まあ、こちらの方は、まあ、週足で切り返して上がってきているんですが、
はい、
日足だと見ていただくと赤い数字で13という数字が見えると思うんですが、これ日足です、で、はい、セットアップだと少し足らないんですけれども、まあ、あと 3,4 日でトップアウトしているように見える。で、200日移動平均が109.07ぐらいにあると思うので、そのあたりがレジスタンスになっているということですね。ただ、こちらの方はあのポンド円が、先週から今週の10円も上がると、最後はドル円も落ちてしまうんじゃないかと思ってるんですが、ポンド円が急騰してる時はやっぱり1円ぐらい上げられるので、ポンド円がこのまま上がって、先週の金曜日から今週の本日みたいに、はい、9円も上がるとやっぱりドル円はなかなか落ちないということになるので、
はい、
ポンド円がある程度、安定している、もしくは下がり出すという時になると、ドル円もまた切り返してくる可能性があるので要注意。ポンドの、大きくマーケットに当たる影響はユーロポンドよりも最近ポンド円の破壊力の方が大きいということですね。
だからアメリカから出てくる金融政策あるいは金利だけではなくて、やっぱブレグジットの状況もドル円にはこう巡り巡って影響を及ぼしている。
そうですね、ポンド円の通貨ペアのそうですね、ドル円があまり動かないのもあるのかもしれないですけど、
はい、
かなりユーロ円とかいうのもポンド円のパワーがものすごくマーケットに影響を与える多くて、
まあ、クロス円主導で他の、まあ、ドル円も上がっちゃうってことですね。
そうですね、うん、
はい、
ドル円はクロス円に翻弄されているとも言える、うん、はい、
ということで、まあ今ねこのチャートだけ見ると一回ちょっともうそろそろ上値いっぱいかなと思うんですが、ポンド円がどうなるかということには気をつけておきたいということですね。はい、はい、間もなく時計の針は10時55分になります。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてきました。まあこの時間ね、あの欧州通貨が非常に大きく動くこと多いんですが、今日はもうちょっと早い時間にだいぶ動いちゃったので、今それほどボラが大きいわけじゃないですが、まだわからないですね。
そうですね、まあ、この後動くんですけど、まあ、いつもこの時間帯に動かれるので、今日はあの6時半にも出てたので、はい、まあ、バタバタしてましたけれども、番組中はあんまりバタバタしなかった、
まあ、良かったですね、はい。
まあ、ECB とかあるともう何やってるかよくわからないぐらいバタバタしてるので
、はい
はい、
ここからの注目スケジュールですが、まあ、先ほども取り上げました、ね、まず19日土曜日に、緊急招集ということで、イギリスの議会がここでこの EU と合意したブレグジット案、イギリスの議会としてはどうするんだという審議が行われます。
まあ、これで通らないと当然ポンド下がってしまうので、さすがに
週末で、まあ、マーケットないとこでね、
ちょっとさすがに今週の週末リスクはポンド今のところ取りたくないですね。明日もう一日あるので、明日、
はい、
まあ、どういうふうな、まあ、見方がちょっと変わるのかもしれないですけど、ちょっとさすがに嫌ですね。
はい、そうです
ね、今週末は先週の金曜日のバラッカーとボリスの会談の後は、まあ、金曜日の朝買ってずっと今日まで持ってたんですけれども、うん、今週はちょっと嫌ですね、さすがに、はい、どうなるかわからない。
まあ、一番のこの週末のイベントリスクはこのイギリスの議会で、うん、まあ、EU とのブレグジット案承認するかどうかですが、
うん、そうですね、
米中それから米朝もなんか雰囲気がおかしくなってきているのでね。
そうですね、まあ、はい、だけど、まあ、今週本当にポンドしか動かなかったので、うん、ブレグジットのことばっかりあの注目してましたけど、今大橋さんがおっしゃるように、まあ、よく考えれば米中もあるんですね。
米中
のかき消されるぐらいにこうサプライズだったみたいで、
そうです、うん、香港 の、ね、あの人権問題にアメリカが踏み込むということと、あとやはり北朝鮮もまたちょっと挑発に出そうだなという、
うん、そうですね、
やっぱり来年アメリカの大統領選挙があるということで、トランプ大統領、まあ、なかなか身動き取れなくなってきているというところをちょっとついてきてんのかなという気もしないでもない。
そんなにあの、まあ、選挙がで苦しいという感じはしないんですけれども、まあ、マーケットの報道、多くの報道はちょっとトランプ大統領が焦ってんじゃないかという報道がちょっと多いですね、うんうん、
ということで、まあ、ちょっと週末リスクがあるのに加えて、来週は22日ちょっとパレードは延期になるようですけれども、まあ、祝日が、
祝日ですね、
はい、うん、東京市場また祝日があるということ
で、多いですね日本って本当に祝日。
そうですね、
まあ、いちいちあの海外の人にびっくりされるんですが、はい、なんでそんな休み多いんだと言われるんですが、
はい、自発的に休まないからです。
そうですね、
はい、ということで、ポジションの、まあ、リスク管理にはお気をつけください。
はい、
ここまでのお相手は
シンプル FX トレードの西原浩一、
大橋ロコでお送りいたしました。それでは皆さん、また来週のこの時間にお会いしましょう。
さよなら。
皆さん。